こんにちは。今日のお話は気のいい火山弾。火山弾とは、火山が噴火した時にマグマが空中で固まり石のようになったものです。ある死火山のふもとの柏の木の陰にベゴというあだ名の大きな黒い石が長いことじーっと座っていました。ベゴという名前は、その辺の草の中にあちこち散らばった角のあるあまり大きくない石どもがつけたのでした。他に立派な本当の名前もあったのですが、ベゴ石も本当の名前を知りませんでした。ベゴ石は角がなくて、ちょうど卵の両端を少し平たく伸ばしたような形でした。そして斜めに2本の石の帯のようなものが体を巻いてありました。非常に気がよくて、一遍も怒ったことがないのでした。それですから、深い霧が込めて空も山も向こうの野原も何にも見えず退屈な日は、角のある石どもはみんなベゴ石をからかって遊びました。
ベゴさん、こんにちは。お腹の痛いのは治ったかい？
ありがとう。でも僕はお腹が痛くなかったよ。とベゴ石は霧の中で静かに言いました。
あはははは。
角のある石はみんな一度に笑いました。
ベゴさん、こんにちは。ゆうべはフクロウがお前さんに唐辛子を持ってきたかい？
いや、フクロウは昨日こっちへ来なかったようだよ。角のある石はもう大笑いです。
ベゴさん、こんにちは。昨日の夕方、霧の中で馬がお前さんに小便をかけただろう。気の毒だったね。
ありがとう。おかげでそんな目には合わなかったよ。みんな大笑いです。
ベゴさん、こんにちは。今度新しい法律が出てね、丸いものや丸いようなものはみんな卵のようにパチンと割ってしまうんだよ。お前さん、早く逃げたらどうだい？
ありがとう。僕はまんまる大将のお日様と一緒にパチンと割られるよ。
あははははは。
どうもバカで手がつけられない。ちょうどその時、霧が晴れてお日様の光が金色に差し、青空がいっぱいに現れましたので、角のある石どもはみんな雨のお酒のことや雪の団子のことを考え始めました。そこでベゴ石も静かにまんまる大将のお日様と青空とを見上げました。その次の日、また霧がかかりましたので、角のある石どもはまたベゴ石をからかい始めました。実はただからかったつもりだったのです。
ベゴさん、俺たちはみんな角がしっかりしているのに、お前さんばかりなんでそんなにくるくるしてるんだろうね。火山が噴火した時一緒に落ちてきたのにね。
僕は生まれてまだ真っ赤に燃えて空を登った時、くるくるくるくると体が回ったからね。
はあはあ、僕たちは空へ登る時も、登るくらい登ってちょっと止まった時も、それから落ちてくる時も、いつもじっとしていたのに、お前さんだけはなんでそんなにくるくる回ったんだろうね。
そんなことを言って、本当はこの石たちは噴火で砕けて真っ黒な煙と一緒に空へ登った時は、みんなびっくりして気絶していたのです。
さあ、僕は一向に回ろうとは思ってなかったんだけど、一人でに体が回って仕方なかったよ。
はあ、何か怖いことがあると一人でに体が震えるからだね。お前さんも臆病のせいかもしれないよ。
そうだ、臆病のせいだったかもしれないね。実際あの時の音や光は大変だったからね。
そうだろう。やっぱり臆病のせいだからだ。
角のある石は一緒に大声で笑いました。その時霧が晴れましたので、角のある石は空を向いて天でに勝手なことを考え始めました。ベゴ石も黙って隣の柏の木の芽を眺めました。それから何遍も雪が降ったり草が生えたりしました。柏の木は何遍も古い葉を落として新しい葉をつけました。ある日、柏が言いました。
ペゴさん、僕とあなたがお隣になってからもうずいぶん久しいもんですね。
ええ、そうです。あなたはずいぶん大きくなりましたね。
いいえ、しかし僕なんか前はまるで小さくて、あなたのことを黒い途方もない山だと思っていたんです。
はあ、そうでしょうね。今はあなたはもう僕の5倍も背が高いでしょう。
そういえば、まあそうですね。
柏はすっかりうぬぼれて枝をピクピクさせました。はじめは仲間の石どもだけでしたが、あんまりベゴ石が優しくて気がいいので、だんだんみんなバカにしだしました。おみなえしの花がこう言いました。
ペゴさん、僕はとうとう金の冠をかぶりましたよ。
おめでとう、おみなえしさん。
あなたはいつかぶるのですか？
さあ、まあ私はかぶりませんね。
そうですか、気の毒ですね。しかし、いや、はてな。あなたももう冠をかぶっているではありませんか。
おみなえしはベゴ石の上にこのごろ生えた小さな苔を見て言いました。
ベゴ石は笑って、いや、これは苔ですよ。
そうですか、あんまりきれいじゃありませんね。
それから10日ばかり経ちました。おみなえしはびっくりしたように叫びました。
ベゴさん、とうとうあなたも冠をかぶりましたよ。つまりあなたの上の苔がみんな赤ずきんをかぶりました。おめでとう。
ベゴ石は苦笑いをしながら何気なく言いました。
ありがとう。しかしその赤ずきんは苔の冠でしょう。私のではありません。私の冠は今に野原一面銀色にやってきます。
この言葉がもうおみなえしの肝を潰してしまいました。
それは雪でしょう。大変だ大変だ。
雪が積もればおみなえしの花は埋もれてしまいます。ベゴ石もそれに気がついて驚いておみなえしを慰めました。
おみなえしさん、ごめんなさい。雪が来てあなたは嫌でしょうが、毎年のことで仕方もないのです。その代わり、来年雪が消えたら、きっとすぐまたいらっしゃいな。
おみなえしはもう返事をしませんでした。
またその次の日のことでした。
蚊が一匹、クーンクーンとうなってやってきました。
どうもこの野原には無駄なものがたくさんあっていかんな。例えばこのベゴ石のようなものだ。ベゴ石のごときは何の役にも立たない。モグラのように土を掘って空気を新鮮にするということもない。葉っぱのように露をきらめかして我々の目の病気を治すということもない。クーン、クーン
と言いながらまた向こうへ飛んでいきました。ベゴ石の上の苔は前からいろいろ悪口を聞いていましたが、ことに今の蚊の悪口を聞いて、いよいよベゴ石をバカにし始めました。そして赤い小さな頭巾をかぶったまま踊り始めました。
ベゴクロスケ、ベゴクロスケ、クロスケどんどん。雨が降ってもクロスケどんどん。日が照ってもクロスケどんどん。ベゴクロスケ。ベゴクロスケ、クロスケどんどん。千年経ってもクロスケどんどん。万年経ってもクロスケどんどん。
ベゴ石は笑いながら、
うまいよ、なかなかうまいよ。しかしその歌は僕は構わないけれど、お前たちには良くないことになるかもしれないよ。僕が一つ作ってやろう。それからはそっちをやり、ね、空。
お空の父は冷たい雨のザーザーザー、かしわのしずくトンテントン、真っ白きりのぽっしゃんとん、お空の光、おてんとさまはカンカンカン、月の明かりはツンツンツン、星の光のぴっかりこ。
そんなものダメだ、面白くもなんともないや。
そうか、僕は歌が下手だからね。ベゴイシは静かに口をつぐみました。そこで野原中のものはみんな口をそろえてベゴイシをあざけりました。
なんだ、あんなちっぽけな赤ずきんにベゴイシめへこまされてるんだ。もうおいらはあいつとは絶交だ。みっともない、クロスケめ、クロスケ、どんどん、ベゴ、どんどん。
その時、向こうからメガネをかけた背の高い立派な4人の人たちが、いろいろなピカピカする機械を持って野原を横切ってきました。その中の一人がふとベゴ石を見て言いました。
あ、あったあったあった、素敵だ、実にいい標本だね、火山弾の典型だ。こんな整ったのは初めて見たぜ。あの帯のきちんとしてることね。もうこれだけでも今回の旅行は十分だよ。
うん、実によく整っているね。こんな立派な火山弾は大英博物館にだってないぜ。
みんなは機械を草の上に置いてベゴ石をさすったり撫でたりしました。
どこの標本でもこの帯の完全なのはなかなかないよ。どうだい、空でぐるぐるやった時の具合が実によくわかるじゃないか。素敵だ素敵だ、今日すぐに持っていこう。
みんなはまた向こうの方へ行きました。角のある石は黙ってため息ばかりついています。そして気のいい火山弾は黙って笑っておりました。昼過ぎ、野原の向こうからまたキラキラメガネや機械が光って、さっきの4人の学者と村の人たちと1台の荷馬車がやってまいりました。そして柏の木の下に止まりました。
さ、大切な標本だからこれは壊さないようにしてくれたまえ。よく包んでくれたまえ。苔なんかむしってしまおう。
苔はむしられて泣きました。火山弾は体を丁寧にきれいな藁やむしろに包まれながら言いました。
皆さん長々お世話でした。苔さんさようなら。さっきの歌を後で一遍でも歌ってください。私の行くところはここのように明るい楽しいところではありませんけれども、私たちはみんな自分でできることをしなければなりません。さようなら皆さん。
東京帝国大学校地質学教室行きと書いた大きな札がつけられました。そしてみんなはよいしょよいしょと言いながら包みを荷馬車へ乗せました。
さあよし行こう。
馬はブルルルルッと鼻を一つ鳴らして青い青い向こうの野原の方へ歩き出しました。おしまい。では今日のお話クイズです。お話クイズ1つ目、ベゴ石や他の角のある石はどうやってできましたか？お話クイズ2つ目、ベゴ石はどうしてバカにされていたのですか？お話クイズ3つ目、みんなにバカにされていた時のベゴ石はどんな気持ちだったと思いますか？どんなことを考えていたと思いますか？ お話クイズ4つ目。最後にベゴイ氏はどうして人間に拾われたのですか？何のために拾われたのですか？では今日のお話はこれでおしまいです。さようなら。